世の中全部種にしよう。
種ラジ。
どうも、岩崎です。
池田です。
世の中全部種にしよう、種ラジ。よろしくお願いします。
シャース。
週刊ドラマ語りのコーナー。まあ、毎週ね、なんかいろんなドラマであるとか、まあ、映像作品、幅広くドラマというものを捉えて、いろいろ語ったりしますけれども、今回はまあ2019年の秋のドラマが本格的にね、まあ、第1回が、もう第2回、第3回ってなってるのもあったりしますけど、揃い踏み、まあ、あと、いくつかね、NHK 系のドラマとかでまだ始まってないのもあったりはするんですが、揃ってきたということで、うん、僕たちなりのね、おすすめのドラマみたいなものを紹介していければなと思っているんですけれども、
Hey.
まずは、この前の前もちょっと話しましたけど、シャーロック、今ゲックでやっているドラマですけれども、
うん、
なんか最近なんかゲックってもうかつてのゲックと全然違うようなものになってますね。
まあかつてってもう幅が広すぎてなんですけど、うん、まあその恋愛ものをやるっていうね、まさか恋愛ものをやる枠としてね、やれてるわけで、俺はその枠として言えば、もう恋愛はいらないとか、まあだから恋愛の上にどういうテーマを持ってくるかみたいな、
そうですね、
そういうことでやってたり、まああとね、シャーロックなんかで言うと、
はい、
もうちょっとまあ違うかもしれないけど、テレ朝っぽい要素すらあるよね、なんかね。
ああ、わかります、わかります。
うん。ちょっとそういうなんかもうもはや売れるものだから、恋愛っていうものを、
うん、
大きな商品としてバンと売るっていうのが、
はい、
まあどうなの、マーケティングに難しいということなのか、
うん、
今の時代にその今らしい恋愛っていうのなんか、うんうんうん、劇場的なドキュメンタリー恋愛番組っていうのはまあ割とこう何視聴率が取れてるか分かんないけど、まあ、例えばバチェラーみたいなものはあったりすると思うんですけど、はいはい、だけどドラマとしてはね、あんまりこう王道の恋愛ドラマっていう形ではないけど、うん、まあでも、うん、恋愛ドラマっていう枠組みっつうのはまあ不思議っちゃ不思議よね。はい、じゃあ喋りすぎましたのでどうぞ。
まあ、なんか今回そのシャーロック・ホームズをあれですかね、一応その元となっている小説をドラマ化という形にはなっているけど、まあ、意識しているのはおそらくカンバーバッチとかのシャーロック・ホームズ、現代の、あっちだとイギリスかに降り立ったシャーロック・ホームズの話になってましたけど、今回まず犯罪コンサルタントっていうなんか設定が面白くって、なんか今の時代シャーロック・ホームズをやるんだったら、そうか、うん、探偵ではないのだなって、まあ、警察から頼られるフリーランスの本当に犯罪コンサルタントなんていう存在がいるのかどうか分かんないんですけど、なんかそこの設定からして面白いというか、まあそうね、僕
は元のシャーロックっていうか、うん、そのカンバーバッチのシャーロックって見てます？
見てないです。設定だけって
だからね、はい、難しいんだよね、そのシャーロック、そのカンバーバッチのシャーロックの設定を一部利用はしてるけど、
うん、
リメイクっていう言い方はできないですよ、これ全然。
いわゆるそのこの前やっていた何でしたっけ、同じくゲックでやっていた弁護士もののやつ、うん、海外からの
スーツ、
スーツあれはそうですよね、うん、基本的に向こうのもともとのドラマのエピソードを日本なりにアレンジしてっていう感じだったけど、今回はそうじゃないってことなんですかね、
う
ん、
そう、犯罪コンサルタントとかそういうパーツはちょっと使ってはいるけど、
うん、
まあ、なんていうか、あのイギリスのシャーロックの魅力みたいなところは、
はい、
まあほぼ出てないというか関係ない感じだと思いますけど、まあ、まあ別にそれが評価の云々とは関係がないと思うので、日本版らしい、うんうん、日本版らしいというか現代の日本でシャーロック・ホームズをやろうとしたらどうなのかというふうな、
うんうん、
まあいろいろ工夫した挙句の発想という意味では全然いいんじゃないですかね。いいって何の話だってことですけど、
うんうん、なんかああいうこう1話完結ものだけど、こうなんか一番最新の回って見ました？
まだ見てないですね。
ついにモリアーティ教授が出そうなんですよ。
まあまあまあまあまあまあ、なんかねそういうのほっこりしちゃうけどね。
そこら辺の後ろに流れるこう連続性みたいなものが出てくると面白、より面白くなるなと思いながら、でも毎回ね、なんかその単にいわゆる事件が、殺人事件が起きて謎解きするっていうよりは、やっぱりちゃんと今の時代における社会問題みたいなものをはらんだ、事件とかにはなってたりはする。今回だったら空き家っていうところに、まあ、地面師っていうものが入り込んで、そこで詐欺が行われる中で、起こる殺人事件みたいなものを、それを謎解きしていくと、うん、そこにある闇が浮かび上がってくるみたいなものの作り方も、うん、まあやっぱ、うん、さすがは井上由美子さんだなっていう、うん、内容になってて面白い
ですね。テレビ東京の金曜8時を思い出すね。
何でしたっけ、なんかドラマありましたっけ、その枠で。例えば
ありましたよ、ありましたよ、良かったですよ。まあいいんですけど、はい、
まあ、そこら辺も面白いなと思ったところなんですけど、うん、あとはあれ、少年虎次郎って見てます、池田さん。
見ましたよ。
あれは僕はもう途中からもう胸にキュンキュンキュンキュン、もう泣きそうになるぐらいに来ていて、
うんうんうん、
いわゆるあれじゃないですか、虎さんのね、少年期を描いた小説が、うん、山田洋次さんの小説があって、
うん、
彼がね、あの親に拾われるっていうストーリーから始まる。それってもともと寅さんにあったんでしたっけ、もともと拾われた子だって
、ね、設定で
拾われた時、
拾われた子じゃない、
お父さんは、そうか、あれはお父さんは自分のお父さんなんだけど、うん、外で作った女性との間に生まれた子供で、うん、家の前にそこで置かれてたって話だからですね。
そうそう、でその外のお母さんが都町長なんですよ、うん、
そうだ、会いに行きましたね、
ちゃんとエピソードあって、そういう物語もあるんですよね。だから原作というか元の映画が好きな人は、
うん、
なるほどなるほど、こういうことでなのかみたいなこととか、
山田真帆が三重子町長になるって話なわけですね。
そういうことだよね、うん、そういう
のが、井上真帆の存在っていうのは、元々の男は辛いよで描かれてたんでしたっけ、描かれてたけど出てくる、もう亡くなってるから出てこないのか。
お父さんお母さんってこと？
そうそう、お父さんお母さん
は、あのね、キャラクター本人当人としては出てこないですね。
エピソードとして出てくるみたいな感じか。
そのまあ話の中では出てくるけれど。
なるほどなるほど。
そうで、あのただその本当のお母さんが生きてたみたいな話で、寅さんが、
うん、
まあ都町長に会いに行くっていう、まあ、話があるということですね、う
んうん、なんか僕はここら辺のストーリーがその、うん、まあ、来週に含むから含む、まあ、その時代におけるその、まあ、育てられないから子供を誰かに、預けるとか捨てるとかっていうエピソードとか、うん、あの2回目から多分始まるであろうその戦争という背景の話を描きつつ、いかにしてこう、うん、トラさんっていうものの人格形成がされて、ああいうキャラクターになっていくかっていうことを描いたっていう意味で、僕はこれはトラさん版ジョーカーだなと思ったんですよ、
うん、まあまあね、その生い立ちっていうふうに言えば、まあみんなそうだけど、ただこうすごくね、もうね、あの昔からドラマ見てる人はド定番というか、まあそれは朝の連ドラだってそうだけど、うんうんうんうん、
でもあれじゃないですか、創作のキャラクターの若い頃をこう描くってあんまり最近はなくないですか。
まあ確かにそのそういう、そうね、そういう構造のものはないけど、でも朝ドラって要は有名になる前の子供を描いてるわけだから、
あそれは、うん、それは主演の子がってこと。
いやいや、そうじゃなくて、まあ寅さんは別の、もともと寅さんがあって、はい、今回は少年虎次郎やってるけど、うん、朝ドラはほら、うんうん、後半、まあ、有名っていうか、まあ、ね、後半だけドラマにしたっていいわけじゃないですか。
でも、寅さんって創作の存在で、朝ドラ基本的にベースとなるその実話があるじゃないですか。
ああ、
そこら辺がなんか僕はジョーカーと重なるなと思ったんですよ。創作の存在としてのジョーカーっていうものの、若かりし頃を描いたのが、アーサーという青年のストーリーで、あ、こうなったのかっていうところが、寅さんっていうキャラクターにこうなってたのかっていうのを、まあ、それを、ね、山田洋次監督ご自身自分で作った人本人が作ってるっていうのがすごく面白いなと思ったんですよね、
うんうんうん、
だからこそ、だから多分池田さんみたいに僕もそこまで男はつらいを見れてないんで、
う
そこまでってか本当に 3,4 本ぐらいかしか見れてないんで、見てる人であればあるほどおそらく、うん、なるほどここがこうつながる、おいちゃんはこの子なのかとかっていうのが、まあ、そのドラマの中でも説明されてましたけど、
うん、
そこら辺がより深く刺さるところがあるんじゃないかななんて思って、
サービスしてたよ、おいちゃんの一言目のセリフ、バカだねって言ってましたからね。
は
あ、うん、まあこれもその映画を見てる人だと、ああそうか、真だなっていうことをねすごく思ったりしますけど。
でも僕もジョーカーを見てさ、あのオープニングでも言いましたけど、ジョーカーを見てタクシードライバーとかキングオブコメディとかオカメよさらばとか見たくなったなっていうのと同じように、少年トラジュロを見ると、うん、トラさんを見たくなる。しかも今度新作も公開されるっていうじゃないですか、男はつらいよは。
まあまあまあ、ちょっとね、そのまたちょっと意味合い変わったりはするかもしれませんけど、
この辺が、
あとね、僕が、うん、あの少年トラジロで面白いなと思ったのは、はいはい、まあ、NHK だからっていうせいもあるんでしょうけど、
うん、
この演出がめちゃくちゃ抑え気味なんですよ。
はいはいはい、わかります。
もっとなんか分かりやすくこの笑ったり泣いたりっていう風な演出にすりゃいいのに、
うんうんうん、
すごくこう薄い塩味みたいな、
うん、
あのほら、トラジロが、まあ、お金をうなぎかなんか売って稼いで、でそれで怒られるってエピソードがあるじゃないですか。はい
は
い
は
い、
ありました。あそこ本当ね。
でここはなんか結構倫理観についてこういろいろ考えさせられるところで、
はい、
複雑な意味を僕はちょっと思ったんですけど、
はいはいはい、
子供が勝手にうなぎを川から取って、それを、うん、まあ、友達のためもあって売ってお金を手に入れると。
まあ、それはお母さんには言えないんですけどね。うん、
そのね、でお母さんにまあそれがバレちゃって、お母さんすげえ怒るんだよね。
う
ん、
最初はね、そうそう、何も言わないから。
で、まあまあ、うん、それで、それを正直に、それをちゃんとお金返しに行こうって行こうとしたら、すでにその友達のお母さんが返しに行ってて、うん、でそこで初めてその虎次郎の気持ちが分かって、お母さんが、まあ、ごめんよ、みたいな感じになる。うん、で、まあ、そのシーンとかも、もっとなんか音楽とかもバーンとかけて、なんか、うん、涙にすりゃいいんだけど、結構そこまでさせてないというか。
そうでしたね。ま、いやでもあのシンプルな音楽がいいんだよな。
でもまあやっぱそのね、トラジオの顔とか見てると涙が出ちゃうなって感じがあって、うん、これ前編なんか薄くて、うん、なんかしっかり見てないと結構どんどん展開していく話でもあったりするんですけど、
うんうん、
このなんか薄味がすごく僕はあの誠実な感じがして、
そうですね、
あのなんか本当にいないんだけど、いた人のドキュメンタリー作ってるみたいな感じすら、まあ、思ってしまうというところがあって。
本当にこの後、だから体制するんじゃないか、みたいな。でも、トラさんになるんですよね。うん、
まあ、だけど、見てる人は、特にトラさん好きな人、この似てる感が、まあ、びっくりしちゃう。いちいち、その、少年トラジローが渥美清にちょっと見えてくるっていうのは。
あんな子いるんですね、今の世の中に、ね。
多分、なんか、目のところとか、はい、ほくろとかつけてんじゃないのかな。なるほどなるほど。
そこら辺を印を合わせてるんだ。
うん、でもね、あの笑顔とかね、なんか結構似てるなとかね、
はい。やばいっすよね。あの子、
あと鬼太郎ね、鬼太郎の感じがすごくいい。
おじちゃん。はいはい、はい。
本当に見切れるぐらいしか出てこないし、意見もほとんど言わないっていう、
そうですね、
あの存在がすごくいいから。
存在。
いや、あれ鬼太郎にね、なんかやらせたくなるじゃないですか。
はい、男は辛いようにいたんじゃないかと思いますよね、あの人ね。
ねえ、あれとかはとてもいいなと思いましたけど。
さすが NHK っていうドラマでしたけれども。
うん。
池田さんどうですか、ここら辺で、なんか僕ばっかりこう紹介してたあれですけど、池田さんの方でおすすめのとか、今ハマってる、
うん。そうね。もう、俺も最近はもう、あれだもん、もう、あの、安らぎの時ばっかり見てるからね。
毎日ですからね。毎日30分ですか ?15 分ですか、
本当もう、ね、もう目が回るよ。本当に。目が回る。目も。本当、こんな目が回るんだと思って。
今はどういう、うん、はい。どういうことですか、
だからもう、はい、今はもう、ちょっとね、どこを切り取っていいかわからないんですけど、
そんな言
うの、とりあえず、
はい、
なんかまあ、創作の物語の話、戦中の物語の話と、あとも現代の話をやってるんですけど、うん、今現代の話になって、
うんうん、
朝岡瑠璃子演ずるキャラクターに、実は子供がいて、
ほう。
独身なんだけどね、独身なんだけど実は子供がいて、
うん、
でそれがまあ、歌舞伎界の大物との子供なんですよ。
はあ。
でその子供のさらに子供、孫がいて、
うんうん、
で公には知られてないんだけど、まあ朝倉瑠璃子の孫なわけだわ。でその子が覚醒剤がなんかで捕まるの、タイが、タイがやってる最中に。
なんか聞いたことあるようなないよな、はい。
ほいでそれで捕まって出てくるんだけど、その保証人がいないと。だから保証人をなんか作んなきゃいけないって言うんで、うん、私が引き取りたいって言うんだけど、いやそれ困りますよっつってみんなが止めようとして、
公表してないからね。そうね。
でそれででもその中のスタッフがね、なんかこれまたね、スタッフがね、その世の中でまあ要はそのちゃんと、生活ができない、まあちょっと傷者というか、まあ犯罪歴のある人がそこのスタッフだったりするわけ。
うんうんうんうん。
でその人たちが、いや僕らが責任を持って彼を更生させます、でその代わり朝岡さんには申し訳なく会わせることはできませんよと、それをちゃんと約束守ってくださいねみたいな、そういうルールで引き取るわけですよ、
うんうんうんうん、
でこっそり入ってきて、でその育ててるんだけど、まあまあまあこれ本当この数話の中の話ね、この中にはなぜか家の中を賭博場にして博打をして、で偽札を発行して偽札でバンバン数百万かけて、でこのそのナレーションでこんなことをしたら怒られるかもしれないけれども、これはあくまでこういうことをしてはいけないんだと、最近新しくできた法律に、こういうふうな器具があるということを私が指し示しているだけであるみたいな、誰のもうナレーションがすでに分かんないみたいなこととかが行われているそういうシーンもありますけど、それは置いといて、一
定の工事がよくなってますね。なるほどね。
もうそうなんだから、もうグラグラしてるんだけど、その孫の子がさ、まあなんか入ってきて教育されるのよ。その教育のシーンがすごいのよ。もうなんか言葉上ですけど、もうめちゃくちゃ厳しいの。なんかまず やってきて何の説明もなしに着替えとかバッと渡したら、10秒で着替えろ、10秒で脱げよ、10秒でって言ってんだろみたいな感じで、いや10秒じゃ無理じゃん10秒で着替えらんないんだけど、もうそういう感じでバンバン言われるし、もうなんかこれおいどうなってんだみたいな。でその彼になんか朝岡瑠璃子なんか、まあ、1万円を渡そうとするのよ誰か分かんないんだけどそれでそれがまあバレて、誰が渡したんだって、その裏で手伝った人を、ね、調べようとするくだりとかも、そのスタッフメンバーからの中で、まあ、まだ話聞いてないやつからパッと呼んできて、でその調べ方がさ、もう何の説明もせずに、ね、お前何買ってんじゃねえかって分かって叫び出して、え、俺何かやりましたみたいな。そしたらもう隣の厨房の男がバッとその 指を取って、こうやって第一関節のところから軟骨を切ったら指がきれいに切れるんだよみたいなこととかやろうとするわけ。おお、なんすかみたいな感じになって、でバッでそしたら、こいつじゃねえ、こいつじゃねえなみたいなことをみんなが言い出して、犯人じゃないってことが分かるっていうくだりがあるんですけど、もうねすごいですよ本当にだからこれを表面的に見てすげえなっていう面白みもあるし、今のドラマでできないみたいな、なんかそういう話ってあるじゃないですか。でもこれって何なんだろうかなみたいなこととか、だって別にさ、このことをその作ってる倉本さんが推奨してるわけ別にないだろうし、普通に考えて、でもシーンとしてはなんか変なシーンだなと思ったりもするんだけど、でもこれもし演劇の一舞台だとしたらさ、これはこれで面白いと思うわけ。つまり、なんか相手の真相を解くときに相手を陥れて出すみたいなことってのは、まあ僕らの現実世界にも割とあると思うんですよ。でまあそれ、これは極端な例なんだけど、ただそのそういうふうな攻防みたいなものを心理戦として見せるっていう意味だったら、舞台としては成り立つと思うんだけど、これが映像化するとなんかそのいろんな意味が含まれてくるじゃないですか。だけどこの安らぎだとなんか作りがすごいチープだから、結構丸裸でそれが見れる感じがあって、だから本当はこういう風な生い立ちがとか、そういう風な気分、その瞬間どう切り取ってるかみたいな風に見えてくると、これはこれでありなのかなみたいな、 でも今時のドラマでそういう風な切り取り方することってすごい難しいっていうか、
うんうんうん、
ドラマ的コードとかこういう前振りあるんでしょうみたいなことが想像勝手に僕らがするからそういうの見れないんだよね。もうなんかこんなひどいシーンはって怒りたくなっちゃう作りになるわけなんだけど、うん、このむき出しの安らぎの里の円弧詰めシーンってのは本当にいやもうこれはもうこう先回りされたら苦情も言えないっすわみたいなそういう作りだし、多分したらもうまんまとやられたみたいなことになるんだと思うんですけど、なんかね、まあそんなわけで、うん、もうこの、数分喋っただけでもわけが分かんないと思うんですけど、
わけが分かんないですね。
本当にこうだから
やべえですね。
ストーリーとか演出とかそういうことじゃなくてもこの体験っていうんですか、こう、うん、なんかこういう感じ、事件が起こってるんじゃなかろうかと。これはぼんやり見てるおじいちゃんね、おばあちゃんね、最高だよね。
なんか昼間にそうですね、ワイドショーと切り替えながらそういうのを見てるわけですもんね。
そうなんか、でもこれが基準になっていくとテレ朝やっぱこうなんか変わっていっちゃう気もするけど、
ね、基準にならないでしょ、倉本総先生だからでしょ、これ完全に。
うーん、でもね、これに乗ってほしいよね、なんかこういう概念があるんだなみたいなこととか。
概念、なるほど。うん、
すいません、
ありがとうございます。
全然冒頭のいい話からずれましたけど、
いやいやいや、
本当に面白いんですけどね。
まあ他にもいくつもね、同期の桜とかも全然語りたいものだし、人選上のあなたと私とかも意外とこう、なんか今までに扱われたことのないドラマだなって思いましたし、一人キャンプで食って寝るとか、 あとキムタクですよ、グランメゾン、うん、キムタク復活、グランメゾン東京とかも、うん、なんかスマスマのね、あの料理シーンとか見てた人間としてはグッとくるものもちょっとあったりしましたし、まだまだ語りたいものがあるので、次回以降ね、また新しいドラマということで紹介していければなと思っておりますので、うん、よろしくお願いいたします。
はい、
はい、ということで、今回は、2019年の秋ドラマ3つですね、シャーロックと少年トラジローと安らぎの時道の3作品について扱う、新ドラマじゃねえな、扱わせていただきました。お送りしましたのは岩崎と
池田です。池田でした。
タネラジン、また。